前田真理と
柏田ひろみの
マリカジンワールド。この番組マリカジワールドは前田真理がいるニューヨークと柏田ひろみがいる東京をつないでお届けするラジオ番組。
2人のゆるいトーク、お楽しみくださいね。
こんばんは、フリーアナウンサーの前田真理です。
こんばんは、ボーカルの梶原ひろみです。
かじちゃん、ただいま。
はい、おかえりなさい。
こんばんはが揃いましたね。
そうですね。そして今週から毎週、
はい、
こういった形でマリカジワールドをお届けしていくことになります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、マリちゃんは日本に帰ってきたばかりだと思うんですけれども、どうですか、ね、時差ボケとかないですか？
いやー、すごい今時差ボケ真っ最中で、
ちょうどアメリカの早朝の時間帯なので、
はい、
かなり厳しいですね。
そうなのね。
これって時差ボケっていうのはどういう風に通常直すものなんですか？
どうなんでしょう、皆さん何か解消法があったら教えてもらいたいくらいなんですけれどもまあでも本当に、
はい、
このライフサイクルを日本に合わせていくしかないですよね。
なるほどね。24時間ぐらい寝てみたらいいのかな。
ねえ、どうだ、飛行機でほとんど寝てたんですけどね。
はい、
過ぎちゃったのかな。相当でもいいです。
ありゃまあ、マリカジリスナーの皆さんにも日本に帰国しますよっていうことをお伝えして、じゃあその残りの時間でマリちゃん、そのアメリカリポートをしてくださいねっていうふうにお話ししていましたが、どうでしたか、最後のアメリカ滞在はどんな感じで過ごしたんですか？
最後の2週間は母がアメリカに来てくれたので、
うん、
一緒に各地、ニューヨークだけではなくて暖かい場所も回ったんですけれども、
はい、
やっぱり一番印象に残ってるのは、
はい、
セントラルパークを朝2人で歩いたんですね。で、おなじみのマジンのストロベリーフィールドから始まって、
うん、
で歩いていったらちょうど木蓮の木があったんですけど、
はい、
その木が本当につぼみが柔らかくなって白い花びらがちょこっとだけ顔を出していて、ちょうどその日は、まあ寒い冬っぽい日の次の日で、日差しがかなり強くなっていて、その気温差も大きかったんですけど、これから春になっていくんだなってちょっと嬉しい気持ちになりました。
あー、いいですね。木蓮の写真ってマリちゃん撮りましたか？
もちろんです。木蓮のつぼみに手を伸ばして撮りましたよ。
あー、楽しみです。日本の木蓮は私も見たことがあるんですけれど、
はい、
アメリカの風景の中に木蓮の木があるっていうのがイメージが実はつかなくて、すごく楽しみです。
はい、結構セントラルパークにも白だけじゃなくて紫色だったり、
うん、
本当に桜みたいに満開に花が咲いているその風景っていうのは一つの好きなものの一つなので、
うんうん、
ね、その満開まではいかなかったんですけれども、
はい、
春を感じることができました。
はい、じゃあブログにアップしてもらうの楽しみにしてます。
はい、
皆さんも見つけた春投稿してくださいね。先週末、3月11日に東日本大震災から5年目を迎えました。
はい、
マリちゃんはどういうふうに過ごしていましたか？
私はアメリカで3月11日、うん、東日本大震災の日を3回迎えたんですけれども、
うん、
ニューヨーク市内でも日本人やアメリカ人の人たちが、
うん、
その関連イベントを開いたり、私自身も開いたりしてきたので、そのことを
覚えて、
うん、そうですね、うん、関連の本を読んだりだとか、
はい、
当時のイベントの写真を見ながら思い返していました。イベントの一つで印象的だったのが、
うん、
チーム国和311という桐畑美香さんがされているイベントで、
はい、
宮城県の仮設住宅とテレビ電話を結んで、
うん、
スタジオと一緒にお話をする機会があったんですね。
う
ん、で本当にそこの中で過ごされている方がもう寒い中みんな正座できっちり 受け答えされている表情っていうのは、私はファシリテーターだったので、まあ、インタビューしたり会場の皆さんとつなぐっていう役割だったんですけど、その姿が印象的で、ただ
東北の方ってね、我慢強いって言うんですよね。
そうね、しかも私たちが話を聞く立場なのに、わざわざニューヨークからつないでいただいてありがとうございますって感謝の気持ちばっかりだし、その気持ちにちゃんと応えるために足を崩されなくって、1時間ほど、
まあ、
そうで、その時に90代の赤崎亭さんっていうおばあちゃんがいたんですけど、
はい、
もうその自分の人生を考えた時に公営住宅に移るって言われて、まあ、2、3年で移るだろうって言われたけれども、まだその仮設住宅での生活が続いていますってことをおっしゃってて、でちょっと体調もその後崩されたりされてたので、もう手紙書いたりとか、ニューヨークの友人としてたんですけど、その後やっと公営住宅に移られたそうで、ただそれで良かったっていうわけではなくて、それがきっかけで離れ離れになってしまうっていうことも起きているので、完璧に落ち着くっていうのはなかなか時間がかかると思うんですけれども、やっぱりそういったその生の声をきちんと伝え続けるっていうのはすごく大事なことなんだなっていうのを感じた一日でした。かじちゃんはどんな風にして過ごしてましたか？
はい、私はですね、3月9日から12日まで東北の復興支援のボランティアコンサートに行ってきました。
はい、
これはプロジェクトライジングさんといって、被災地にピアノと音楽を届けるっていうプロジェクトの一環で、ピアニスト、バイオリニスト2人と、バリトン歌手、尺八ピアノ歌の奏者と、パーカッショニスト、そして、私も、ボーカルとして参加をしてきました。
はい、
そうですね、会場4カ所回らせていただいたんですけれども、いずれも私、以前もコンサートに伺ったことがあるところなので、なんだろう、帰ってきた感じがもうしちゃうというか、
あ、なんかお帰りとか久しぶりっていう、
そう、
楽しみにされてたんですね、皆さん。
いつもね、温かく迎えてくださるのもそうだし、自分自身もきっかけはこの東日本大震災なんですけれども、ここからつながってきた縁っていうのもすごく感じていて、まあ、第二のふるさとじゃないですけど、ただいまってこう言いそうになってしまう感じがあるんですよね。で、その各会場ではやっぱり東京まで来るっていうのは体調的にも難しいっていう方もいらっしゃるし、
はい、
まだいろんな傷を抱えているっていうふうにお話をしてくださる方もいたんですけれども、会場は終始和やかなムードで、私は皆さんと一緒に歌える歌なんかも歌ったので、そういったコーナーも設けたり、あとはリクエストで日本のふるさとという曲をみんなで歌いたいっていう風にリクエストをいただいたので、急遽その場でみんなで一緒に演奏して歌ったんですけれども、やっぱりそのふるさとを思う気持ちっていうのがずっとずっと大切な気持ちとして心にあるんだなっていうのを感じました。
なんですね、やっぱりそのかじちゃんは定期的に行ってるから、
はい、
街の変化だったり人の変化っていうのに気づいたりしたんじゃないですか？
そうですね、まずは子供たちが大きくなっていくことが、
そうだよね、5年っていうと入学した1年生の小学生がもう5年生になると随分体も変わってくるし成長してますよね。
そうなんですよね、去年といってもね、去年の7月に前回は行ったので、
はい、
まだ半年足らずしか経っていないんですけれども、前回ピアノを弾いてくれた子たちがもう半年経ったらそのピアノの音色もちょっと大人っぽくなっていたりとか
すごい、さすがかじちゃん耳で感じたんですね。
やっぱり変化がねこの短期間ですごくあるんだなっていうのを感じましたし、あとはそうだな、街の変化もそうですよね。1階がもう全部えぐられたようになっていた沿岸の地域もほぼ更地になっていて、ちょうど今回は仙台空港の近くにも訪れることがあったんですけれども、はい、その仙台空港の海辺からすぐのところに わざと一軒家を残している場所があって、
うん、どうしてでしょうね。
それはその爪痕、津波で実際ここまでえぐられるし、うん、で避難するときにはこんな経路を通ってこういうふうに避難したんですよっていうことを実際の爪痕として残しましょうっていうことで、わざと一軒
家なんだけれども、うん、そんな風にされてるんですね、うん、保存して。
そうなんです、
知らなかったです
ね、うん、あの私も今回行って偶然見つけた感じだったんですけれども、実際にその震災後すぐの町の状態ってやっぱり脳裏には残っているんですけれども、周りが更地になってしまうと、まあ、それはね復興の、象徴でもあるからすごく素晴らしいことなんですが、ここがどういう場所だったかっていうことを残しておくということもやっぱりすごく大切だなと思いましたよね。でその時にはそこを訪ねることができなかったけれども、またその後今その町を訪ねた人が経験を知ることができるっていうこともすごく、まあ、勉強になるというとおかしいですけれども、やっぱり起こった出来事を今後の私たちの生活に生かしていくっていうことも一つ大切なことだと思ったので、それを保存してくれているというのは、うん、価値のあることだなというふうに感じました。
はい、
宮城県気仙沼市のネットワーク茶の木っていうところがあるんですけれども、
はい、
そこは、人々がその地域の人々が集うスペースなんですけど、そこでその代表されている方がお話ししてくれたんですけど、今必要な支援の形が変わってきてるっていうことをねお話ししてくれたんです。
どんな風に変わったんですか？
うん、あの箱物だったりとか、あとその経済的な支援っていうのは確かにありがたいんだけれども、今私たちが必要としているのは病院ですっていうふうにお話しされていて、その気仙沼の近くで例えば子供がちょっと耳の調子が悪いって言って耳鼻科に行きたいんだけど、じゃあその耳鼻科に行くのに車で1時間以上かかっちゃうって、だからちょっと見てもらえるような病院がないっていうのが今は一番大変っていう風にお話しされてたので、その仮設住宅で暮らされてる方ももちろんいらっしゃるし、
はい、
その現状を伝えると本当にマリちゃんが先ほどね話してくれたように大切なんだなと思いましたし、住んでる人の声っていうのは想像しているものとやはりだいぶ違うんだなっていうのを感じました。でそういったその国の手が行き届かないところというか、学校だったりとか公共施設以外のところにライジングサンデーはピアノを届けているんですけれども、
素晴らしい活動ですね。
ありがとうございます。そのライジングサンのピアノの周りにどんどん新しい人の輪が出来上がっていて、
はい、
でその東京や大阪でチャリティーコンサートをさせてもらってるんですけども、そこで応援してくれてる皆さんがいて、でその気持ちを東北に届けるっていうのがミュージシャンである私たちの役割なんだなっていう風に感じているので、その思いもコンサートの中で届けられて、会場の皆さんと一体となってコンサートができたので、それが311に東北でできたっていうことがすごく意味のあることだったなっていう風に感じましたし、そういった、はい、あの実際に会場で聞いてくださった方からも、311にここでこの音楽を一緒に聴くことができたことに意味があったっていう風なコメントも直接いただけたので、
はい、
その気持ちを共有できたことが本当に私としても嬉しかったです。プロジェクトライジングサンの活動を通して出会えた方々とのつながりを大事に感謝しながら、これからも活動していきたいと思っています。今月には、関西メンバーによるプロジェクトライジングサンの関西公演もありますし、
はい、
そして5月には、私たち東京メンバーで、チャリティーコンサートさせていただく予定なので、この情報もまたマリカジワールドの中でお伝えしていきたいと思います。みんなでつながってこれからも東北応援していきたいですね。
はい、
第82回放送のマリカジワールド、 お聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオ番組マリカジワールドでは、リスナーの皆さんからのメッセージやリクエスト、ご質問などお待ちしています。
宛先はマリカジワールド @gmail.com です。アルファベット半角の小文字で marikajiworld@gmail.com です。そしてツイッターでも皆さんからのメッセージお待ちしています。私、前田まりが、@前田まり。かじちゃんは、@ひろみんとさん。最後の3は、数字の3です。ハッシュタグ、ひらがなで、まりかじをつけていただけたら嬉しいです。そして私たちは、アメブロでも、最新の情報を更新中です。どうぞご覧ください。皆さんからのメッセージ、お待ちしています。
お待ちしています。桜が待ち遠しい季節になりましたね。まだまだ朝晩は寒い日が続いています。どうぞお体に気をつけて皆さんお過ごしください。マリカジワールド、ではまた次回。
See you.